人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。今月の24日に一度だけ上映される映画があります。グリーンランドの70年代に割と短い間ですが活動したスーミというグループのことを描いたドキュメンタリーです。サウンドオブレボリューション。その70年代の時期、グリーンランドがデンマークから独立しようという、動きがあったんです。結果的に自治権を得たということはおそらく皆さん最近のニュースでよくお分かりだと思うんですけれど、この映画はなかなか面白いドキュメンタリーです。恵比寿ガーデンシネマで2月24日夜7時から上映された後にナヌークという今のグリーンランドで一番人気のあるグループがトークに参加して、それでミニライブもやります。それでその翌日25日と26日の2日間青山にある月見る君を思うというライブハウスでこのナヌークが無料のコンサートをやります。これも7時開演になります。無料なのですが事前の予約が必要です。興味のある方はぜひ調べてみてください。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。ナヌークというのはやはりグリーンランドではかなり有名なミュージシャンなんですか。
そうですね、グリーンランドはね人口が5万7千人ぐらいですから、有名って言ってもグリーンランドでは有名、それ以外ではそれほどでは多分ないと思うんですけど、でもね日本で、キングレコードからねこのバンドのベスト版が CD で10年ぐらい前だと思うんですけど出たことがあります。
でグリーンランド今本当にニュースに上がることも多いですけれども、
いやもう大変です ね。
そのグリーンランドだったり、あとデンマークも、その国の背景みたいなものも映画では描かれてたりするんですか。
そうですね、スーミというバンドのメンバーが当時コペンハーゲン大学の学生でした。
1日だけの上映ということですけれども、さあ今日はデンマークの教育について伺っていきます。今週のライフスタイルゲストはこの方です。文化翻訳家のニールセン北村智子さんです。教育や持続可能な社会、民主主義などについて様々な発信や実践的な取り組みを行っていらっしゃいます。先月出版した最新刊、経済力も幸福度も高くなるデンマークのすごい教育が重版になるなど話題となっています。一体デンマークではどのような教育が行われているのか、具体的なお話を伺っていきます。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ニールセンさんなのか北村さんなのか、事前にお聞きしたところ智子さんと、呼んでほしいという、ことだったので、そのように呼ばせてもらいます、もうデンマークに住んでこの本を読みましたけれど25年ぐらいになりますね、
そうなんです、もう四半世紀です。
今その本の出版に合わせて帰ってきたという感じですか。
そうですね、それもありますし、あとは、ちょっと国際シンポジウムに呼んでいただいたということがあって、12月から日本に来ています、
そのシンポジウムというのは教育関係のものですか。
教育にも関わっていますし、ちょっと2つあったんですけど、1つは教育で、1つは自然と人間との関係のようなテーマでした。
さあこの後デンマークのすごい教育について詳しく伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は文化翻訳家のニールセン北村智子さんをお迎えしています。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京の真ん中、六本木、豊かな緑とともに歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。 また訪れたくなる街へ。三井不動産グループ
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum
東京 FM The Lifestyle Museum 文化翻訳家のニールセン北村智子さんをお迎えして、最新刊経済力も幸福度も高くなるデンマークのすごい教育に記したデンマーク流教育について伺っていきます。まずはこのデンマークという国について教えてください。
はい、デンマークはもう日本に比べたら本当に小さな国です。ドイツの北側にあって、ちょうどスウェーデンとノルウェーのに挟まれたような国ですね。
ちょっとこう突き出てる感じ
ですね。そうですね、はい、ユトランド半島はヨーロッパ大陸とつながっていて、ただ首都のコペンハーゲンは島にあるという
ですよね、
はい、世界でも珍しい国ですね。その陸地が続いてるところがあるのに島に首都があるっていうのは他に確かないというふうに聞いたことがあるので。
橋でつながってるんですね。
はい、つながってます。はい、で橋で、コペンハーゲンとその他の島は橋でつながっていますし、そうですね、フィョン島というところとを挟んで橋でユトランド半島ともつながっています。はい、で人口は600万人にちょうど去年乗ったという感じの、
じゃあ、はい、グリーンランドの約100倍。
そうですね、はい、
国土は逆に
そうですねもう本当に広いグリーンランドが、まあ、今は皆さんも知っていただいていると思いますけれども、グリーンランド、それからフェロー諸島がデンマークの自治領ということで、共に、まあ、あるという国の位置関係ですね、うんうん、それから今回の本にも紹介してるんですけども、一人当たり GDP でいくと、もう本当にその、日本よりもかなり上なんですよね。あとはその国際競争力ランキングでも世界4位、で、まあ、1位を取ってきていた時期もつい近年まであったりして、このあたりは日本は昔はもうトップだったんですよね、80年代とか。でも今は残念ながら下がっていて、まあ、35位ということだったり、うん、そのビジネスの効率性も6年連続で1位ということだったり、ね、あと、まあ、世界幸福度ランキング2位とか、まあ、そういう、まあ、子どもの幸福度ランキングも2位とかっていうことで、デンマーク人自体はランキング全く気にしていないんですが、世界のランキング界をちょっと賑わせている国ではあります。
そのランキングの高さと国土の小ささというか人口の少ないことと関係しますか？
関係していないとは言えないと思いますけれども、まあ、よく日本の方にそれは小さい国だからできるんでしょうということを、おっしゃっていた方もおられるんですけど、でもそれだけではないかなと思うんですよね。600万人って日本の、まあ、都道府県の大きさだったり、ということで、だから都道府県単位だったらできるというふうに考えれば、小さく始めて大きくしていくこともできるでしょうし、
北欧の他の国もスウェーデンだけちょっと多いんですけれど、はい、ノルウェーにしてもフィンランドにしても大体同じぐらいの人口ですよね、多分。
そうですね、はい、
多分なんか民主主義が一番機能しやすい規模かなという、あまり根拠はないかもしれませんけど、そんな印象がありますね、
はい、やっぱり意思の疎通というか、合意形成がしやすい規模感っていうのはもしかしたらあるかもしれないですね。
で、そんな中で今回このデンマークの教育をテーマに選ばれたのはどういったことからですか？
やっぱり25年住んでみて、デンマークが飽きないんですよ、デンマークに住んでて、なんていうかこう面白いことが次々に起こるというか、毎年のように面白いことが起きていて、この面白さは何だろうなって思った時に、やっぱり教育がすごくアップデートされ続けているなっていうのがあるのと、教育がとても重要で、教育こそが国の未来を作るっていうことがはっきり打ち出されている部分だと思うので、子どもたちがやっぱハッピーなんですよね。子どもや若者が なんていうかやりたいことをやりきって過ごしているっていうところがあって、それがデンマークの強さだし、あの凄さだし、こういったそのランキングにも現れてるのはこういったことからなんじゃないかなっていうのがあって、それをぜひあの、はい、紐解いて皆さんと共有したいなと思ったことが、はいはい、きっかけです。
あのこのデンマークのすごい教育っていう本を読んでね、自分の子供時代のイギリスも少し思い出すところがあってね、例えば小学校では宿題がないんですね、うん、僕らもそうだったんです。だから日本に来てそれを言うとえって思われてしまうんですけど、今のイギリスだったら多分違うかもしれませんけど、でも本当にねもう学校が終わったらもう自由に遊べてよかったです、でそれで十分育ったんだから、デンマークは未だにそうなんですね、どこ行っても
そうです、そうです。あの、塾もないし宿題もないし夏休みの宿題ももちろんないし、もうだから学校が終わったら遊ぶ時間だし、もう思う存分こう好きなことをやれる時間がたっぷりあって、でもそれでもちゃんとみんなそこそこいい大人になってるので、
それをだってこの競争力ランキング、うんうん、あれだけ高いところ行ってるから当然十分立派な大人に育ってるわけですよね。
そうなんですよ、だからそういう考えた時に日本に帰ってくるとやっぱりこう子供の時からすごくこうあの自由な時間がなかなかないぐらいお稽古事や塾や宿題やっていうことに追われてるのを見ると、でも結局社会としては今なかなかうまくいかないような時期が続いているのを見ると、やっぱりちょっと視点を変えたりやり方を変えたりしてみるのももしかしたらいいんじゃないかなって思って、その参考にしてもらえればっていうのがすごくあるんですよね。
なんか遊びから一番学ぶことができるっていうふうに、あの書いてらっしゃるんですけど、本当にそう思いますね。
やっぱり遊べないと、あのこの間ちょっと参加したあの対談というか定談のようなものがあったんですけど、その時に遊びと学びって何だろうみたいな話になって、で遊びっていうのはおそらくプレイ、あのゲームっていうのもあるけど、ゲームっていうのはもうもともとルールがあってその通りにやらないといけない、はいはい、でもプレイは自分たちでそれこそルールが決められるものがプレイで、そのデンマークで大事にしてるのはそっちの遊びなんですよね。子どもたち同士が遊ぶことで自分たちでルールを決めていける、それによってあの人の多様性だったりとか、あのなんて交渉のなんていうんですかね、テクニックっていうんじゃなくて、人と関わり合ってみんなが機嫌よく過ごすにはどんなやり方があるんだろうみたいな、
はいはい、
その生きていく中で大事なことが結構遊びの中で育まれているのよなって思うんですよね。
信頼関係が徐々にできてきますよね。それ で、 ね、
で毎日その遊びのルールって同じじゃなくて日々進化していったりするし、あと長く遊びを続けたいためにじゃあちょっとこういうルールに変えてみるとか、あのそういう自由さがあって、あいいこと思いついたみたいな、そういうのが多分イノベーションの元なんじゃないかなと思うし、だそれがなくなってしまうとこうゲームという言われる遊びしか残らないと、そこからはなかなか発展系っていうかが生まれないんじゃないかなって。
あのすごくその親も子供を一人の人間としてちゃんとこう扱って対等に向き合ってる感じが北村さんの本から感じられたんですけど、そのあたりどうですか？
そうですね、だからそういった意味で言うと日本で生まれ育った私にとってはデンマークでの子育ては本当に面倒くさくてもうとにかく民主的でないと動かないんですよ子供も、だからなぜママはそれを僕にしてほしいのとか、それがちゃんと説明できないと、私は日本で育って私の親の世代っていうのはもう問答無用で、はいはい、親が言ったらすぐやりなさい、はい、というのが当たり前だったし、はい、口答えなんてしようもんなら親に向かってなんてことを言うのみたいな環境だったんですけど、まあ、そんなことは一切デンマークでは通用しなくて、あのこれをやってほしいんだけど今あなたは何やってるのとか、これすぐできそうな感じとか、あのこのぐらいのあの感じでやってもらいたいんだけど、あのどうかしらみたいな ふうに言って、いや僕は今これをやっている、でもうちょっとかかる、だから今すぐは無理だけど30分後でどうみたいな、その交渉によって物事が進むっていう、だからめんどくさいですよね、うん、
でも結果的には大丈夫なんですね、
う
ん、
結果的にはやっぱり双方が納得して、うん、あのわだかまりも残んないですし、一応合意して、そうする、じゃあそうしましょうってなるから、はいはい、それまでのプロセスは面倒ですけど、その後は割とすっきり、ああありがとうねっていう感じになることが多い。だから最初慣れないうちは葛藤がありましたけど、はいはい、でもその方が結局はうまくいくなっていうふうにだんだん思うようになりました。
あと学校でも生徒と先生はファーストネームで呼び合う、うん、
そうですね、
え校長先生すら、はい、そういうふうに、
そうです、
あ すらというかさえ、
はい、
ファーストネームで呼ぶ、
ファーストネームです、
それはちょっとびっくりでしたね。うん、デンマーク以外にも例えばフィンランドなんかでもそうしてるのかね。
そうだと思います。
あ、うん、
あのもうデンマークは本当ヒエラルキーが薄い国で、まあ、首相でもあったらあのプライムミニスターとか、うん、あのそういう呼び方はまあしない、だいたいファーストネームです、
はあ、日本もそうなってほしい
ですね、はい、さあこの後後半も引き続きデンマーク流の教育について伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は文化翻訳家のニールセン北村智子さんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ、The Lifestyle Museum。
今日の音楽は先ほど話したグリーンランドのバンドナヌークの美しき大地という曲です。今月の25日26日、2日間無料のコンサートをやります。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜は文化翻訳家のニールセン北村智子さんをお迎えして、最新刊の経済力も幸福度も高くなるデンマークのすごい教育からデンマーク流教育について伺っています。
受験というものもデンマークにはないんですね、は
い、ないです。
面白かった。
うん、あの受験という考え方ではなくて、あの義務教育のフォルケスコーレもそうですし、高校もその卒業試験とそれまでの学業の成績を総合的にあのポイントにして、そのまあ合算でまあ総合のポイントがついて、それによってまあ行ける大学やあの学部が決まったり、その高校もいろんな種類が決まったりするという仕組みです。
はあ、うん、そうそうそう、 いろいろなタイプのその高等教育があるっていうのも、うん、あの最初はえどうなってるのかな、まあ、あの図が入ってるから、うん、あ、はい、こういうことかって分かったんですけど、はい、
文章だけだとねなかなか分かりづらいですよね。
そもそもテストとか試験みたいなものが日常的にあんまりないんですよね。
ないです、まあ、成績表も8年生9年生しかつかないですし、あの試験も国がまあ、それぞれの国の中の地域で学力の程度がどれぐらいかあの差がないかどうかとか、そういったものを調べるためのテストっていうのはあるんですよ。でもその毎学年あるわけではなくて、まあその何年かに1回そういったものを受けるっていう形なんで、その自分がクラスで何番とか学校で何番とか地域で何番とかっていうことではなくて、そのどちらかというと去年や一昨年の自分より何ができるようになったかとか、そういう自分の中であのどう成長しているかっていう方をどちらかというと見るという感じですよね。
学校の先生がじゃあ一人一人の生徒をよく見てるってことですよね。まず
そうですね、やっぱり一クラスの人数も少ないですし、まあ、20人ちょいぐらいのクラスが多いと思うの でしかもあと低学年、まあ、4年生3年生ぐらいまでの時はあの、まあ、デンマークって1年生から教科別に担任というかあの先生が分かれてるんですけど、それ以外にペダゴーという人育ちの専門家がいて、その人も一緒に大体いることが多いんですね。だからあの教科の先生は教科の進捗具合をあの専門家として見るんですけど、ペダゴーがその子どものそれ以外の成長について、例えばあこの子はちょっとまだもう少し話してもいいはずなのにあの言語の部分がちょっと弱いかなとか、あとはその 肉体的なその発達がちょっとまだ足が弱いのかなとか、あとはそのご家庭で今あのいろいろ問題があるみたいだけれども心理的にどうだろうかとか、そういったことをまあ見てくれる人がいるので、あの総合的にあの見守られているという感じはありますね。
で学び方もあのその子その子、うん、みんな少しずつ違うから、それにその子供に合わせた教え方をしてるっていう印象でしたね。
うん、そうですね、あの本当に同じクラスにいても必ずしも同じことをやってるわけではなくて、うん、まあ、あの全員で同じことをやることもありますけど、でもあの課題なんかはその子に合わせた内容の課題になっていたり、あとはそのまあ、苦手な子と得意な子が一緒に組んで、一緒にサポートし合いながらプロジェクトを仕上げるとか、でその総合力が問われるから、誰か一人が頑張ってもいい成績にならなくて、みんなを生かし合えてるかどうかで総合的 なんかあの評価が出るみたいなことも結構多いです。
ご自身の息子さんがそのデンマークの教育制度でずっと育ってきたんですけれど、
はい、
毎日学校に通ってるわけではないので、
うん、
どうやってこの教育の細かいことを全部知るようになったんですか？
あ、それは、デンマークの学校ってイントラネットがあるんですね、
うん、
で親も先生も生徒もみんな自由に連絡し合えるようになってるんですよ。でその中で、まあ、親はみんな共働きですので、基本的にデンマークでは、だからその授業参観とかもないんです。
あ、はい、
でもその代わりにそういったイントラネットの中で情報が共有されて、今日はこんなことをやってますとか、あの今日こういう例えばこういう性教育の話を今日しましたから、家庭でも必ずその話をしてくださいねとか、その学校で大体何が行われているかとか、どんな話し合いが行われているかっていうのはやんわり分かるんですね。で、あとはみんなあの親も子どものやってることにその関わりたいので、学校で、まあ、例えば英語劇の授業があったりしたら、それを発表するときに親が見に行けるチャンスを作ったりとか、でその時に親はみんなご飯をちょっと多めに持ち寄って、それを食べながら鑑賞して、で子どもたちがやってる様子をまあ知るとか、なんかそういうで運動会とかも特に親が見に行けるのもないので、
ああ、うん、共働きだったらそうですよね。
そうだから、そういった、はいはい、まあ、イントラネットだったり、たまに親が参加できる、うん、なんていうんですかね、文化バザーみたいなやつにみんなが行って、その時に親同士とか先生とか子どもたちと話したりして、あ、そういうことやってんだね、うん、みたいな。で
も大人も残業が基本的に
ないです
ね。でみんな結構、まあ、晩ご飯までに家に帰って家族全員で基本的に毎日一緒にご飯食べてます。
そうです、
うん、
もうあの働いてる場所も家からだいたいそう遠くないところに働いてる人が多いので、
うんうん、
仕事が終わったらまあすぐ帰ってこれますよね、
うん、
2、30分で帰ってこれるので、その間、まあ、あのパートナー同士で手分けをして、じゃああなた子供迎えに行って私は買い物しとくわみたいな感じで、で家でまあ一緒にご飯作ったり、子供の明日の準備を手伝ったりとかって言って、まあ、みんなで一緒にご飯食べるっていうのはもう本当に普通ですね。
またその姿を子供がちっちゃい時からずっと見ているから、
うんうん、
それが自然なことになっちゃうんですよね。
そうですね、うん、やっぱり一緒にご飯を食べて、その時間に一緒に話すっていうことがとても大事だっていうのは実感して育つ子供は多いと思います、
うんうん、なんか理想的な制度のように見えるんですけれど、うん、いじめとかが全くないと思っていいんですか？
いや、全くないわけではないですね、うん、やっぱりその今ソーシャルメディアとかもあるので、
うん、
そういった、はい、そういった外から見えにくいところでのいじめとか、そういったこともやっぱりないわけではないですし、でも、まあ、去年のあのデンマーク議会では、まあ、そういうこととか、あと依存の問題もあるので、15歳未満は SNS を禁止しますというのが法案が通って、
デンマークでもそうですね、はい、オーストラリアでそういう話は最近出てましたね。
そういったことが決まって、それであのやっぱりちゃんと人対人対面でのコミュニケーションがしっかりできるようになってから、そういった SNS でのコミュニケーションもやっていきましょうというふうに、あの整理してこう やろうというふうになっていって、だそれはやっぱりやんわり大人にも対面が大事でしょっていうのを子供に課しているから、大人も見本にならないといけないですよねっていう形でやってるなっていうのはすごく思います。
あのデンマークで子育てをされてきた智子さんが今こう日本の子どもたちに伝えたいこと、一番伝えたいことっていうのはどういったことですか？
一番伝えたいのはやっぱり今しかできないことは我慢せずに今やろう。で大人は本当にこれがやりたいんだやらしてって言ったら本当に真剣に言えばきっと聞いてくれるはず。だからその本気でやりたいことがあればとにかく後回しにしないで今やりたいことは今やってほしい。
はい、さあ今日お話を伺ってきましたデンマーク流教育についてさらに詳しく知りたいという方、ぜひニールセン北村智子さんの経済力も幸福度も高くなるデンマークのすごい教育お手に取ってみてください。もう本当にこう日本で育った私からはもう目から鱗が落ちるようなことがいっぱいですね書かれていて、ぜひなんか日本の方にも本当に参考にしてこう やっていってほしいものがいっぱい詰まってますよね。
そうですね、あのデンマークすごいっていうことが言いたいわけではなくて、そのデンマークがなんでそういうことを選んで来たのかっていうところ、そこをあの日本でも一緒に考えられると、じゃあ日本では一番子どもたちにとってとか若者にとっていい教育ってなんだろうっていう考えるきっかけになると思うので、そのきっかけにしてもらえればっていうのはすごく願っているところです。
はい、こちらは青春新書から発売されています。東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜は文化翻訳家のニールセン北村智子さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
2月に入り寒い日が続いています。皆様体調に気をつけていらっしゃいますか？六本木東京ミッドタウンでは冬の風物詩となったユンスミッドタウンアイスリンクを開催しています。ミッドタウンガーデンの芝生広場に設けられた都内最大級の屋外スケートリンクで、昼は青空の下、夜は都会のイルミネーションに囲まれながら手軽にウィンタースポーツを楽しんでみてはいかがでしょうか。スケート靴やヘルメットもレンタルできるので手ぶらでお越しいただいても大丈夫です。そしてアフタータイムはガレリアのカフェ&レストランで開催中のいちごフェアスイートショットで美味しいひとときをお楽しみください。ユンスミッドタウンアイスリンクスイートショットに関する詳しい情報は東京ミッドタウン公式サイト、または館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。この週末は六本木の東京ミッドタウンで楽しい冬時間を味わってみてはいかがでしょうか。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
Tokyo FM The Lifestyle Museum、 今夜のニールセン北村智子さんのお話ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。
今子どもたちに対してやりたいことがあれば今すぐにやってほしいという話だったんですけど、
はい、
大人もそうですよね。
うん、本当にそうですよね。なんか本人も書いたんですけど、やっぱり私たちって誰も自分の命がいつ終わるかっていうのを知らないので、やっぱりやりたいことがあってやるチャンスがあるんだったら今すぐに我慢せずにやった方が本当にその後悔がない人生を送れるんじゃないかなと思うので、大人の方にもぜひそうしてほしいですね。
いやいや、いい言葉だと思います。この本本当にあの読んで、僕も柴田さんほどではないかもしれないけれども目から鱗っていうところちょっとやっぱりありましたね。ぜひ皆さんあの読んでほしい一冊です。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様はニールセン北村智子さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum